6センチネットラジオ、ロクラジ。
花粉がすごく飛んでおりますが、いかがお過ごしでしょうか。花粉が飛ぶのがね、早いよね。
早い
ね。1月のね、末からね、飛んでまして。
早いね。
しかもこのところこの 2,3 日、外も暖かいじゃないですか。
もう春かなと思った。
ピークなんですよ。あれ、山田さんなんか鼻詰まってる？
ちょっとさっきくしゃみしたわ。
あ、そうですか。
うん、
はい、花粉が舞っているのがわかります。
皆さんどうでしょう。
いやー、ほんとね、これもうどういかんともしがたいよ、ほんとに。はい、
はい、
6センチをご存じない方、最近よくわからない方に向けてのこれまでの6センチ、66秒でわかります。はい、6センチはピアノを主体とした、ポップスやロックをやっているバンドです。ロックにしてはセンチメンタルすぎるなんていう理由や、人と人との距離が6センチより近づいたらもうそれはただことではない、その距離になってしまう、その恋人になるかならないかのギリギリの距離が6センチなのではないかなんていうへりくつを当時こねまして、ただこれには説明が非常に時間がかかる、やっぱ60秒では収まりきらないということで、ロックにしてはセンチメンタルすぎるという名前だけにしました。足からね。花粉がね、どうしようもないです。
どうしようもないね。
はい、ただですね、それに対応するこの抗アレルギー薬というのも人によって合う合わない、いろんな種類がね、薬はあるんですけれど、つまり薬の量をね、ちょっとね、増やして、で対応をすることになるんですが、そうなるとどうなるかと言いますと、今度はね、非常にぼーっとします。寝れるな、昼寝いけるなあ、寝ちゃったみたい。はい、
まあ、昼寝ができるんであればね、していただいていいと思いますけども、
そう、
ま
あ、なかなかね、だからね、そういったまあいろんな理由で、もうこのタイミングに今このアレルギー症状がきつくなっている私、ちょっと花粉お休みをねいただかないとこれどうにもならないんじゃないかと昼寝をね、させていただくことがね結構あるんです。
だから要はその昼寝をした言い訳を今ずらずらっと喋ったってことですよね。
何が
はい、
ですね、
はいはい、
だからね、夢をね見るの、
昼寝をした時に夢を見る、
つまり眠くてどうしようもないから寝るわけではなく、そのぼーっとしているのの延長で小1時間とか寝ちゃうんです、小1時間で起きるんですけれど、そのタイミングで夢をだから見ると、その夢をねメモるんですけれど、この間の夢だからつまびらかにいたしますよ、あ、すいません、6センチネットラジオ、ロクラジの時間がやってきております。このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、2024年の2月16日の更新となっております。ロクラジ第
459回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でございます。
はい、でやらせていただいているんですが、そう、夢の話、はい、
どんな夢を見たのって話。
そうです、これはだから、取って出しの、今日見た夢です、はい、 バンドで6センチのライブがあったみたいなんです、
うん、
で、うん、そのバンドの打ち上げがね、皆さん参加されていた方のそのご都合によっては、スタッフの皆さんとかね、
うん、
によっては、この日を明けて改めてちょっと、お疲れ会みたいな形でやらせてくださいっていう時もあるし、この、行われたであろうバンドのライブの打ち上げは、1週間後ぐらいに改めて集まるみたいな。で、1週間経っちゃいましたけれど、お疲れ様でした、なんて言ってね。
うん、
なんか、多分ね、なんか、ヤムチャ屋さん、台湾料理屋さんかなんか、行ったことのない店です。で、打ち上げがあったんですよ。
うん、
あったっていうか、その会場行って、ああ、なんか、ね、打ち上げ、今日はゆったりできていいですね、なんていう、なんか、導入。
うん、
そんなにそのシーンはなくですね、どんなヤムチャ食べたとかの描写なくですね、私はすぐね、人を迎えに行ったんです、うん、あ、どうやっててくださいって言って、
うん、
僕が人を迎えに行ったのはあれです、ベースサポートをしてくれているカツオさん、
うん、
中村カツオさん、
うんうん、
よくね、6センチではもうね、10年も15年もお世話になっています、
うん、
そのね、カツオさんをね、打ち上げ会場までこの迎えに行ってくるって言って一人そのお店を飛び出したんです、
うん、
もうこの冒頭だから多分なんだ、シューマイみたいなの一個も食べずに乾杯だけして、
うん
うん、で、なぜカツオさんを迎えに行ったかと言いますと、カツオさんはその打ち上げ当日も、ご自身のライブか他の方のサポートかで、1週間前やったライブ会場と同じ会場でライブをされていて、そろそろそのライブ自体が終わるところだから、迎えに行って、そのまま、カツオさんにも合流してもらおうみたいなね、
うんうん、
なんか感じだったみたいの設定になっているんです。まあ何のね、夢ですから、何の不審もなく、まあそういうものだっていう感じで、カツオさんを迎えに行ったんです、私、
うん。
で、だから打ち上げ会場から近いのかな、そのライブ会場も。ね、中小箱くらいの、なんか感じのところで。
うんうん、
で、裏にしっかりとした、この搬入搬出口がありまして、でそこからカツオさんが、友人の人と話しながら出てくるところでね、僕がだからそこに入っててカツオさん打ち上げ行きましょうって言って言いに行こうとしたこのタイミングでですね、その、搬入搬出口に大量の機材がね、車に積む前に置いてあるケースとか楽器とか他なんかこの搬出の箱とかいっぱいいろいろスタンドとかねが搬出のちょっと道に出たとこにいっぱい並んでいたんです、
うん、
うん。でよく見るとそれ全部うちの機材じゃないかと思って
ほう、
と思って、
うん、
真っ青になりまして、
うん、
1週間前にライブをやってこの入搬出口にまで持ってきて、しかし、丸ごとを積み忘れて、一週間前からそこに置きっぱなしになっていた。あまりにも堂々とその機材たちが置かれていて、要するにさ、すぐ車に積むからさ、堂々とそのなんかね、スペース端に寄せるとかじゃなくて、うん、堂々ともうそこにゲンゲンゲンって置かれたままになっていて、
ずいぶんズボラだね。
でだから誰もノンタッチ、
うん、
いやーこれは非常にまずいと、
うん、
そもそもねその会場にもご迷惑をおかけしているし、あとこの自分たちだけじゃないサポートのねメンバーの皆さんの機材とかもある、それを1週間置きっぱなしとうわーと思いまして、
うん、
ただまあとりあえず一人では何もできないじゃないですか、
うん、
だからすぐ打ち上げ会場に戻ってこのみんなで対応する、
うん、
ちょっと置きっぱなしだよって、
うん、
何してんのって、
うん、
いやまあ僕もね一週間なぜ気づかなかったのか 本当に思い返してもわからない。夢だからそういう設定だから、うん、というか思い返しもしない、あーなんで忘れちゃったんだぐらい、うん、もうでもだから搬出すぐ搬出しなきゃと思って、うん、打ち上げやってる場合じゃないよとおいなんだ小籠包のスープがとか言ってんだ山田さんと一言言ってやらねばならないとね、うん、何うかうかあこのだからレンゲで一緒に食べるとちょうどこの小籠包はいいとか言ってんだ荷物を搬出してないじゃないかとね。でとりあえずだから一人では何もできないのでこの打ち上げ会場に一旦戻ろうと思って、まあでもだからあのカツオさんとねそのカツオさんの友人の人と連れて打ち上げ会場に一旦この無駄向かおうと思って、うん、でカツオさん自体はその、この無造作に、この道端というか搬出の場所に並んでいるこの機材を見るにつけもうすでにあれあれっていう感じになってんの、
うん、
でこれはまず打ち上げ会場にカツオさんを連れて行きながら説明しようと思って、
うんうんうん、
でまあまあとりあえずこっちにつって手招きしてね、
うん、
でカツオさんがだからついてきてくれてカツオさんの後友達の人とで、そこであの僕がいきなりワトソン君これは非常に不可解な事件だが、しかし真相は得てして簡単な理由によって引き起こされている場合が多いということに気づいているかねみたいに、なんかなんか一芝居打ち出したの、なんかこの歩きながら、うん、そう、うん、最初の一言が、
あ、そう、ワトソン君っていうのは、
うん、
カツオさんに向かって、
カツオさんに向かってね、
はい、
うん、いきなりだからあお疲れ様ですもなしに、そっから入ったんですよ、
うん、
で僕の芝居がまあそうやってちょっと長めでもあったのね、
うん、
なぜそう話したのか、そういう芝居をするケース僕あまりないのに、
うん、
そんな得意でもないのに、いわゆる芸人さんのミニコントのようなね、
うん、
ことをこのなんか急にカツオさんに仕掛けたんです、
うん、
そしたらカツオさんよりもカツオさんの友人が最初に反応しまして、うん、なんか全然知らない人があの手招きするからちょっと近づいたら急に変な喋り方してきて気持ち悪いみたいな反応を、いやあのごめんなさいごめんなさい結構ですっつってね、なんかあの大丈夫です大丈夫です、
聞かれちゃったってこと、
あ結構です大丈夫です、じゃ違うもうだから近寄っちゃ危ない人だから、うん、カツオこの人に近寄っちゃダメだよみたいなさ、知らない人についてっちゃダメだよみたいなさ、あーあの大丈夫です結構ですみたいね、
うん、言われちゃったの
みたいなのをなんか身振り手振りな感じで、僕はなんでこのお芝居とかおっしゃったんだろうっていうちょっと後悔が、
うん、
あのちゃんとしかもあの大変なことが起きているのに、うん、荷物はまだ置きっぱなしなのに、
うん、
打ち上げ会場に行く途中なのに、
うん、
と思ったらカツオさんが、
うん、
はいこれは確かに非常な不可解な事件ではありますが私もこの事件の真相はってね乗ってきてくれたのカツオさんが、
カツオさんはね、
うん、あー乗ってきてくれたと思って、
うん、
嬉しいと思って、
うん、
でねそしたらそのあのつって完全に引いていた友達が理解したんだろうね多分ね、
うん、
えでもそれならつって、
うん、
一体この事件の真相はどこにあるんですかホームズ先生ってね、うん、俺に言ってきてくれたの、うん、であこのあんまり知らない男の人とカツオさん含めて3人芝居が成立してとても嬉しい気分で信号を待ってたら目が覚めました
何それなんだそれ、
はい、そういう夢でした。
あそう、
うん、
それいろんな問題がさ、
うん、
まあ積まれたまんまになってるよね、
うん、非常に積まれたまんま
積まれたまんま冷めてんじゃんね。
でもあれですよね、なんか目が覚めてああ嬉しかった 成立した即興芝居がって
そう、そんな夢を見まして、でね、今回はね2本立て、
え、
あのもう1個あんの、ちょっと短く喋るから、その何日か前なんですけれど、これもまたねライブの夢だったんです。そのライブ会場に行ったらですね、だだっ広い会議室のようなところでのライブだったんです、で、まあそれも例によって夢だから特に不審がることもなく、この入っていったら、今日はまあライブはライブなんですけれど、演奏とかはもう一曲とかしかなくて、ほぼ暮らしのライフハック、なんかこういうのを、水を一杯飲むと寝起きがいいよとかさ、なんかそういうあるじゃん、ライフハック、ね、暮らしのライフハックについてのあのトークライブですってね、なんですがっていきなりこの現場監督、にこの進行台本をなんか渡されて、何これと思って、ライブじゃないくて生活のこのライフハックについてのトークライブみたいなのがなんか書いてあって、ちょ山田さん、山田さんっつって、これ何言って言ったら、え、そうだよ言っておいたじゃんって山田さんにとぼけられて、ライフハック知らない
そんなの披露できない、
そんなの披露できないし、な、何それって、なんで受けてんのそんな仕事と思って場違いと思ってで、まあ、でも何、その山田さんはさ、いや言っておいたし、そんな何聞き、なん忘れちゃったんじゃないのとか言って、例のあの軽妙な調子で、あの言ってきて、いやムカつくなと思いながらあのなんで受けたんだと思って、音楽のミュージシャンだろと思いながらも、仕方なくこの暮らしのライフハックについての、まあ、トークライブの運びになりまして、つつがなくそのトークライブが始まっちゃったんですで仕方なく僕はオープニングのトークでそのあたりをつまびらかに話すというこの枕のトーク、いやまだ今日はね暮らしのライフハックについてのトークライブということなんですけれど、私ミュージシャンでして、あのライフハックについてその知ってることなどみじんもございませんって、じゃあなんで、このトークライブについてのお仕事を受けたか、私は全く今日の今日まで把握しておりませんでした。そのあたりをね、まずは、この暮らしのライフハックの前に山田さんに伺っていきたいと思いますなんつって、ではスタートですなんつって、この非常に軽妙な調子で今みたいに、そうやって全てをぶっちゃけながら進行していく、何でも話していい状況では何でも話せるみたいなね、このスイッチを入れれば体になっていたので、今話したようなオープニングトークにしたんです、でそのオープニングトーク終わったらその小休憩がありまして、あの現場監督さんに、じゃあちょっと今日は中止にしましょうっつって、さすがにこっちの方もね、そのあたりあの確認不足なところもあったんでなんて言って謝られて、いや延期っつってもじゃあちょっと僕もあの仕込んできます、ネット検索しますなんつって
なんだそれ
浅い、
そのイベントダメだ、
浅い知識をちょっと少しでも入れますって、でだからその監督さんも明らかに、お客さんもいっぱいもうその会議室みたいなとこにいるのに明らかに言って、じゃあ、あのその次回の告知とかだけして終わりましょうなんて言って、この小休憩の後なんつって、で、あ、すいません、なんかそんな感じになったんで、告知だけしますなんつって
めちゃくちゃだな、
で告知をして、終わっておきました、目が覚めました。そういうライブの話がその前もあってね、その前だからね、もうちょっとねディテールあったけどね、もう忘れちゃいました。
そんなにずっと夢を見るもんなんだね、
でね、 ちょっとさ、この2個のライブの夢の話、まあ1個は打ち上げというかさ、打ち上げ冒頭からの、アクシデントの話ですがさ、これさ、ほぼ僕に起こりうる、でも起きていないことじゃないですか。パラレルワールドに僕は行ってんのかと思って。
夢の中で。
あれ？
あれ？
違う世界線、こことは違う、ちょっとずれた世界線に行っている時の僕の経験がそうなっているの？あれ？と思って。パラレルワールドについてのライブを、2月9日吉祥寺のマンダラにて、はい、やらせていただきました。6センチワンマンライブ、
それ実際のやつ、
6センチのようでいて6センチというライブね、
はい、
これがだから6センチ今いるこの世界とは少しずれた世界線、パラレルワールドに6センチ、ならぬ6センチとして、私らが活動していた場合、どんなライブを一体するんだろう、みたいな、へんてこりんなコンセプトの、ライブをやらせていただきまして、
はい、
それはそれは楽しかったわけですが、それがさ影響してるんじゃないかなと思って。
あ、そう、まあ夢でね、そのね、ライブの話、音楽活動にまつわる話、まあ、メンバーが出てくる、サポートメンバー含めね、それを立て続けに見るっていうのはね、
ね、
やっぱどうか影響はありそうだよね。
何かさ、それこそあのこの3年前ぐらい、コロナ禍でね、ライブやりたいなってね、ずっと思っていたじゃないですか、ね、それにつけてもまあいろんな事情ありましてライブができないと、いったような、このなんていうのかな、自分の中での鬱屈した感情というかね、みたいなのが夢に現れているんだったら、まだしもね、昨年の後半ぐらいから、おかげさまでこのライブ活動をちょこちょことね、やらせていただくようになりまして、年末には王子掛けのライブをやったり、さらに年明けてもこのように、手間はいろいろかかれど、面白いね、6センチのイベントをやらせていただいたりと、 ある意味ライブ活動、まあ数はね、ポツポツではありますが、充実させていただいている、そんな昨今じゃないですか、そのライブとライブの間に見た夢がライブの夢なんですよ。
ね、まあ、パラレルワールドかもしれない、
パラレルワールドの可能性も、これはあるんじゃないですか、
あるかもしれないよね。
だからここは機材を搬出口に置いたまま、その日帰って茶はなかった世界線。
ここはね、
そう、あと山田さんが、よく分からず、暮らしのライフハックについてのトークライブの案件を受けなかった、
受けないだろうね、
世界線。
それはそうですよね、
いや、あんまよく聞かずなんかやっちゃったんじゃないの、
そんなことあるわけねえじゃん、
ね、
この世界ではあるわけねえ、
ちょっとできるなんつってさ、お世話になってる方から言われてさ、あね、
ないない、
いやー、よかったね、だから、それ多分山田さんはさ、当日だよ、その話受けててさ、で、あ、全然違うやつだったって思った時にさ、あ、違う世界線行きたいって思ったのね。そうやって願った山田さんが来たのが今この世界なのかもね、
そう、
あ、機材を1週間も置いてて、あの全然なくなっていないとはいえ、いくつかなくなってはいるみたいな、
そうだよ、ね、
忘れなかった世界線に戻り、そういうことなんじゃないのか。
あ、まあね、
あれと思いました
ね、
ちょっと私パラレルワールドが尾を引いております。
迷い込み中、まだ、
危ない、ね、
そうよ、だからライブだったわけですよ、うん、ね、
そうです、
六千丁としての中丁と山丁、その
王を引く その元凶となった、
そうですね、
はい、変なライブ、
はい、うん、お越しいただいた皆さんは別のラジオをねお聞きになっている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、まあここでもねそのライブの、どうだったかということはね、うん、少しお話ししてもいいかなと、
はい、つまり、6センチとしてのライブではなく6センチとしてのライブ、
はい、
はい、ということでいろいろちょっと変、
そう、うん、変というかそうね、うん、この世界では変と感じる、うん、っていうようなことかもしれないよね、
そうですよね、うん、冒頭からあれですね、キミンチにも行く、
うん、6センチには君ん家に行くっていう曲があったけど、うん、まあ、それの歌詞をね、うん、ちょっといじって、
うんうん、リポエムしたけれど、君ん家に行かないと歌が終わらないなということがこのリポエムしながら、徐々に分かってきまして、なら君ん家にも行くでいいんじゃないかと思いまして、
うん、
はい、そうしましたが、はい、そういったリポエム、歌詞が違っているものであったりとかですね、うん、歌詞で言うと、ね、散歩が途中から英語の歌詞になりまして、
はい、
はい、ちゃんとネイティブの人に訳してもらったやつを歌詞でまとめまして、うん、はい、歌いました、
はい、英語が苦手なね中原さんが中長としてね、うん、
はい、
英語が得意であるというような、いう
世界線でね、得意というかね、だから途中で英語に変わるのはお手の物みたいなね、
そうそうそうそうそうそう、うん、そうそうそう、
両方日本語英語両方を駆使しているかのようなね、
うん、そうそうそう、そんなね、はい、感じでしたね、六線長では、はい、そのピアノ担当の山田がね、山長が歌うんだということで、
は
い、
メインボーカルをね、
メインボーカルを、ね、
山長は取りましたね、
人生初で、
はい、
うん、結構この、まあ、短い準備期間短かったけど、
うん、
結構頑張って練習してやったんですけどね、
山田さん歌い終わって、うん、なんか感動で震えて
感動
目頭を熱くされていましたね、 なんかね、
そう、感動とかじゃないんですね、なんかわからない感情が渦巻きすぎてですね自然と涙が出たという謎の現象が起きました、
謎現象が
起きましたね、はい、まあでもそんな、なんかすごいいろんな経験したし、
うん、
6センチのライブ、まあワンマンライブもそうだけど、うん、でやらなかった曲というか、はい、あんまりやってこなかった、久々やったねみたいな曲がばっかり、うん、だったよね、セットリスト ね、それもまたなんか新鮮でよかったし、
うん、
もうこの6センチのライブでちょくちょくやってこうよみたいな、改めて見直す、
はい、
うん、楽曲たちもありましたしね、
今後に生かしていきたいと思える部分、今後はこれはやるまいと思えた部分、はい、いろいろ発見があったライブでしたよね、
ありました、
うん、よかった、ね、そうなんです、まあ、非常に変なライブでしたがお越しいただいた皆さん本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
そう、うん、六線丁はですね、残念ながら違う世界線の中で活動されている、
はい、
多分音楽だと思うので、
うん、
再び出会うにはまたあれですね、皆さんもパラレルワールドに迷い込む、うん、必要があるかとは思います、
はいはい、はい、う
ん、ぜひ、皆さんのいる世界線には6センチがおりますので、はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、うん、でパラレルワールドからですね、
うん、
ちょっと忘れ物みたいな感じなのかな、六千丁のですね、
はい、
グッズがですね、うん、当日完売してしまったんですけれども、
はいはい、
ネットショップ用にですね、
うん、
まあ、一応少し取っとくかなということで、
はい、
3セット4セットぐらい あったんでですね、
微量、
はい、うん、フロック&ノーツレコードレーベルショップの方にですね、
はい、
ラインナップしました、
うん、
なのでもしですね当日、お手にできなかった方、
うん、
そして6センチのその、まあ、ある意味この世界線ではレアなグッズをですね、うん、 手に入れたい方はですね、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。
すごいね、時空を超えて
6000
兆グッズが、
うんうん、
しかも本当、残数わずか
すごい少ないですけど、はい
はいはい、お早めにぜひどうぞ、
はいはい、チェックしてみてくださいませ。
今後の6センチのライブはどうなんでしょう。
6月の頭あたりにですね、
うん、
6センチが18周年を迎えるということで、うん、周年のライブは予定しております。
はい、
でその前にですね、うん、それこそその花粉が収まるのかな、
ね、これね本当ね、う
ん、まあ、そんな時期
夢ばっかり見ております現実、うん、世界でも夢ばっかりを見そして、ぼーっとしても夢ばっかり見ております、うん、
そ
うだから
その前に1本ぐらいはねちょっとやりたいなとは思ってるんですけども、うん、
ちょっとじゃあ決まりましたらまたお知らせください。
はい、うん、はい、はい、そうします。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、
はい
はい、豪華2本立て、見た夢の話、はい、しかも、大したことは起きない、あの、まあ、現実的な起こりそうな、
ね、夢なんていうのはそんなね、うん、大したことは起きませんからね。
あとだからね、それからどうなるのみたいなのをさ、夢はさバッサリ切るよね、あの
だって起きちゃうからね、
うん、村上龍先生かぐらいさバッサリ話途中で終わるよね。いや語り尽くしたみたいなね、いやいやいや刃先知りたいみたいなね、はい、思いますが、はい、夢なのであしからず、
はい、であのあれですよ、あのロクザップ、ね、そうです、皆さん報告いただいてますよ、
ありがとうございます。ね、頑張っていこうね。僕はですねライブ終わって、やはり体が、ギュンギュンに、筋肉痛痛くなりまして、それを徐々にストレッチというか、
はい、
言うんで、あのほぐしまして、あと、ランニングならぬまだウォーキングの状態、ちょっと体戻し状態でございます、
はい、
あのなんだ腹筋ローラー使っておりません。はい、
使ってない。
そんなこの10日間の状況、
はい
はいはい、でございました、
はい、
うん、
まあ、前回前々回とですね皆さんのおすすめの動画、
うん、
ね、ストレッチだったり筋肉のトレーニングだったり、うん、そういったものをですね私はあのーまあ、毎日ですねちょいちょいちょいちょいとやらせていただいておりますよ。 やっぱね、う
ん、
あのすごく調子がいいんですよね。特にあのストレッチはですね、うん、朝やってるんですよ。朝にやるといいですよって おすすめしていただいたやつをですね、うん、なんかね一日姿勢よくなんか過ごせるんですよね、
はい、
なんか気持ちいいのでやらせていただいておりますけれども。
なるほど、
はい、
このロクザップはですね、全くこの文化系一直線で来ました、6センチのメンバーによるあれです、はい、このなんだ、身体改造計画、
うん、
うん、ちょっと、筋トレとかこのね、体を動かすようにして、筋力アップや、
はい、
このなんだ体力アップを目指していこうじゃないか、
はい、
うん、じゃないともうこれライブ続けられなくなっちゃうみたいなね、危機感も持ちながらやらせていただく企画で、10日に一遍このロクラジがあるたびに、ロクザップ会員の皆様 とこの10日間何やったか、何もやらなかったか、こんだけしかやらなかった、こんなにいっぱいやっちゃってやりすぎただの、新たなこんな、なんだトレーニングの、情報がありますせとかね、もうすでにパーソナルトレーナーロクザップの、う
ん、はい、
に、任命勝手にした方もいらっしゃいますし、
はい、
そんな方から、ね、ご紹介いただいた、
はい、
このトレーニングのやり方がいいよっていう、
うん、
他の方の YouTube 動画を、うん、あれですもう、何のてらいもなく、うん、ありがたくご紹介させていただく、
そうですね、
チ
ャンネルね、
うん、はい、といった状況になっております、
はい、そのストレッチをですねやってみてますよと、
うん、
いうことでね、あのご報告いただいているロックザップ会員さんもいらっしゃいますし、
はい、
新たにですね、あの自分の職場の卒園式に向けてですね、
はい、
ロックザップ頑張りたいですというね、うん、ロクラジネーム風緑さんもいらっしゃいますし、
はい、
続々ですね、
新会員様おめでとう頑張っていこうね、
そういうことです、うん、ロックザップのメンバー増えておりますのでですね、はい、どうかなと思っている方もですね、ちょっと体を伸ばすだけでロックザップ会員ですから、
うん、
はい、皆さんぜひ参加していきましょう。
あれです、参加資格は一つです。この10日おきに更新されるロクラジは、6のつく日に更新なので、その前の日5日の日にですね、それまでの10日間のトレーニングの成果、何やったか、何やらなかったか、何調べたか、何知ったかみたいなことについてお送りください。で、次だから2月の25日にぜひ、はい、あのこの10日間の成果を、
うん、
6センチのメールアドレス、
うん、
まあホームページのメールフォームから送っていただくと楽かな、
はい、はい、
からお送りください、
はい、送ってください、
よろしくお願いします、
うん、
花粉をお休みいただきまして、2月そして3月、ね、上旬中旬ぐらいまではちょっとライブがままならないといった状況ですが、制作等々もちょいちょい進めていきたいと思っておりますので、どうぞ見捨てず、一緒に春を待ちましょう。健やかにお過ごしください、はい、お送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。